ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第541回です。
編集の都合で配信が遅くなってしまいましたが、この配信が行われた9月9日の深夜、厳密には9月10日の午前2時から、Apple の新製品発表イベントが開催されます。
毎年恒例、新型 iPhone の発表ですね。
中の人はたまたま仕事が休みなので、起きていられたらリアルタイムでオンライン配信を見ようと思っているんですが、中の人は今回は更新をしないつもりなので、とりあえず内容だけ確認しておきたいという感じです。ただ中の人のご家族が使っている iPhone SE、 元をたどると中の人が購入したもので、その前に使っていた iPhone の故障で急遽渡したものでしたが、それがそろそろ更新を必要としているのもあり、場合によっては端末の入れ替えを行う可能性もあります。端末の購入サポートの更新時期まで一時的に中の人の iPhone16 を引き渡して最新の機種を購入するか、今回の発表でおそらく値下げになる iPhone16 を別途購入するか、あるいは iPhone16e にするか、いくつか選択肢はあるんですけどね。
中の人が今年の初めに iPhone16 を購入していなかったら、今回更新するという選択肢はあったかもしれないですね。
性能的には iPhone15 Pro Max で必要十分なので、これがあるせいで更新意欲が下がってるというのもありますよね。
発表内容次第では中の人の気が変わるかもしれないので、内容に注目です。発表内容のまとめについては次回のニュースで取り上げることを予定しています。それでは今回のニュースです。
ゆうちょ銀行はデジタル通貨、トークン化預金の提供に向けて検討に入ったことを明らかにしました。さまざまな事業者との連携を想定しており、複数の候補先との協議も進めているとのことで、2026年度中をめどとして、NFT やセキュリティートークンの取引に連動する決済手段の提供を目指すとのことです。ゆうちょ銀行が発行体となり、同行の決済用預金としての決済機能を提供するとのことで、これにより預金保険の対象として安心、安全に利用できるとしています。
ゆうちょ銀行が新たなデジタル通貨を提供するとしていますが、IIJ 参加企業のデジタル通貨プラットフォームを採用するとのことです。預金口座の決済機能としての提供で預金保険の対象になるとのことですが、デビットカードのデジタル通貨版という感じの運用になるんでしょうか。
9月1日からマイナ免許証の使用が改善されました。 マイナンバーカード更新の際、マイナ免許証の情報を引き継げるようになったとのことです。マイナ免許証の開始当初、マイナンバーカードの更新を行った際、マイナ免許証の情報が引き継がれず、新たにマイナ免許証の発行手続きが必要でした。開始当初から、今年の秋に仕様を改善し、データの引き継ぎができるようにするとしていました。引き継げる人は、マイナ免許証かマイナ経歴証明書を持つ人、かつ運転免許センターなどで警察に署名用電子証明書を提出済みであることが求められるとのこと。なお、マイナンバーカードの有効期間が3ヶ月以内か、マイナンバーカードの追記欄がすべて埋まっているという場合に再発行する人が対象とのことです。オンライン申請サイトから新しいマイナンバーカードの交付と免許情報等の引き継ぎを申請できるとのことですが、引き継ぎを申請する際、マイナ免許証に記録されている免許情報記録番号を入力する必要があるとのこと。マイナ免許証読み取りアプリを使用して免許情報記録番号を確認することができるとしています。なお、申請時に免許情報等の再記録を希望する場合でも、氏名または住所に署名用電子証明書を発行できない一部の文字が用いられている場合や、入力された免許情報記録番号に誤りがあった場合は処理できないことがあるとしています。更新しようとした時期の直前に氏名、住所などの変更があった場合も引き継ぎできない可能性があるとのことです。
3月24日から運用が開始されたマイナ免許証ですが、当初から予定されていたマイナンバーカード更新時のデータ引き継ぎがようやく実装されました。マイナ免許証にすると更新時にオンライン講習を利用できるなどのメリットが生じますが、一方でスマートフォン搭載のマイナンバーカードへの付与はできないとか、社会システム的にマイナ免許証への一本化ではまだ支障があるというのが現実だと思います。運輸業界で行われている始業点呼の際に免許証の携帯と有効な免許証であるかの確認を実施しますが、マイナ免許証に対応していないため、点呼で免許証を提示するために2枚持ちを選択せざるを得ないという声も聞きます。日本郵便で発生している点呼不正問題では、是正のためにデジタル化した点呼ツールを導入する計画だそうですが、このツールではマイナ免許証に対応できるシステムだったりするのでしょうか。
シャオミはモバイルバッテリー、シャオミ 33W パワーバンク 20,000mAh インテグレーテッドケーブルについて、特定の環境下で加熱や発火する可能性が確認されたとして自主回収を実施することを明らかにしました。シャオミによると、一部サプライヤーの原材料に起因する問題があり、2024年8月から9月に製造された一部の製造ロットにおいて、特定の使用環境下で故障が発生し、加熱や発火につながる可能性があることが確認されたとのこと。基地の事例はごく少数にとどまっており、日本国内での発生は確認されていないとしていますが、同社は製品品質基準を維持するため、自主回収を決定したとしています。公式サイトの案内から製品のシリアルナンバーを入力することで、回収対象の製品であるかを確認できるようになっているとのことです。
最近多いモバイルバッテリーのリコールや自主回収ですが、昨今問題になっているモバイルバッテリーの発火事故で、メーカー側もかなり警戒している結果ではないかと思います。起きない方が望ましいとはいえ、自主回収が実施されるということは製品品質の管理がちゃんと実施されているということですから、それはそれで好意的に受け止めるべきかなと思います。
総務省の情報通信審議会は、 データ通信サービスで障害が発生した際、国への速やかな報告と30日以内の詳細報告の義務が生じる重大事故の基準を引き上げる答申案を取りまとめました。現在、1時間以上かつ100万人以上に影響を与える事故が発生した際に事業者から国に対して報告が必要とされる基準を1時間以上かつ10万人以上に引き上げるとのこと。緊急通報を除く音声通信サービスの基準と同等になります。答申案ではこの10年でモバイルデータ通信の契約数はおよそ 1.5 倍に増加したことやSNS やアプリなどの利用率はこの9年で増加傾向にあることなど、データ通信のインフラとしての地位が高まっていることを指摘しており、多くのユーザーに影響を及ぼしたと考えられるものの、報告基準に満たない事故が散見されることなどを踏まえて基準の見直しに至ったとのこと。このほか、メールやテキストメッセージを無料で提供するサービスで月間アクティブユーザー数が1000万人以上の規模の場合、12時間以上100万人以上もしくは24時間以上かつ10万人以上とされる現行の重大な事故に該当する基準を、2時間以上かつ100万人以上もしくは4時間以上かつ10万人以上に引き上げるとのこと。なお、基準を引き上げることで報告義務の生じる事故が増え、事業者の負担が増加することから、答申案では事業者の事務負担軽減や合理的な資源配分への配慮として、再発防止のために必要な点は詳細な記述を、必要度合いが低い事柄については簡易な記述もしくは不要とするなどのガイドラインを設定すべきとしています。
従来の重大事故の基準には該当しないものの、相当な規模の通信障害が多く発生する状況で、報告の基準の引き上げについての答申案が出たようです。データ通信も音声通話と同等の基準に引き上げられるとのことですが、引き上げで事務的な負担増が見込まれることから、報告内容の見直しについても合わせて答申されているみたいです。ただ報告義務の対象となる通信障害が増えると、どことは言いませんが総務省からの指導が増えるキャリアが出てきそうな気もするんですよね。
サムスン電子はグローバル向けに Galaxy S25 FE を発表しました。日本向けの展開については未定です。フラッグシップ体験への入り口、ゲートウェイとして位置づけられるスマートフォンで 45W 急速充電に対応、放熱対策のベイパーチャンバーも先代モデルから 10% 以上拡大、応答性の高いパフォーマンスを実現するとしています。カメラはインカメラに最新のプロビジュアルエンジンを採用した1200万画素のセンサーを採用、自然な色合いや質感を表現したセルフィーを楽しめるとしています。アウトカメラは広角5000万画素、超広角1200万画素、3倍望遠800万画素のトリプル構成です。カラーはネイビー、ジェットブラック、IC ブルー、ホワイトの4色、メモリーは 8GB、ストレージは 128GB または 256GB です。また、サムスン電子ジャパンは Android タブレットの新機種、Galaxy Tab S11 Ultra、Galaxy Tab S11 を発表しました。9月4日から受付を開始しており、9月19日発売です。S11 Ultra は 14.6 インチ、メモリーとストレージの組み合わせは、メモリー 12GB モデルが 256GB または512GB、メモリー 16GB モデルは 1TB。S11 は11インチ、メモリー 12GB、ストレージは 128GB、256GB、512GB が用意されます。ディスプレイはいずれも AMOLED、チップセットはメディアテックのディメンシティ9400+、同梱されるスタイラスペンの S ペンは円錐型のペン先と六角形のボディを採用し、 傾斜角度が広がり、持ちやすさも向上しているとのことです。このほか、先に発表されているギャラクシータブ S10 ライトについて、価格が 56,430 円と発表されています。
国内向けとして、ギャラクシータブの新製品が発表されています。S11 シリーズと、前回のニュースでご紹介した S10 ライトが9月4日から予約開始、9月19日に発売です。S10 ライトの価格も合わせて発表されていますが、一部販売先では6000円オフのキャンペーンも実施されるとのことです。
決済サービスの auPAY で宅配業者や通信事業者などを装った身に覚えのない SMS やメールが届く事例が増加しているとして注意を呼びかけています。auPAY によると、SMS などに記載されている URL にアクセスすると、本物と見分けのつかない不正なサイトが表示され、ユーザーの ID やパスワードの入力が求められる、また認証用の SMS の送信を求められるケースがあるという情報が寄せられているとのこと。auPAY では、不審なメールや SMS のリンクを不用意にクリックしないことや、個人情報、ID、パスワードを安易に入力しないことなどを呼びかけています。また、ユーザー自身で auPAY や au 簡単決済の利用を制限したり、利用上限額を設定することで第三者の不正利用を抑止することができるとしています。
フィッシング詐欺の注意喚起は定期的に出てきますが、今回は auPAY からの注意喚起です。本物と見分けがつかないサイトに誘導されることで、うっかり個人情報を入力させられるというのが定番の手口になってきていますが、同じ注意喚起が繰り返されてもなかなかなくならないものです。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと、
イヤでした。